杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京女子医科大学高血圧内分泌内科特任教授市原篤弘さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
市原先生、今日はですね、ジンデナーベーションということについてご質問が来てるんですけども、はい、私もちょっと聞き慣れない治療法の名前なんですけれども、このアイデアっていうのはいつ頃からあるんでしょうか。
実はですね、高血圧の治療として高圧療法が出てくる以前にですね、血圧を下げる方法として回復をしてお腹の中の神経層を、切るという治療が行われてた時代があったんですね。その頃のアイデアをですね、ぐるっと年代が一回りしてですね、また現代に再び復活してきた治療で、この体の中の交感神経の影響力を下げることによって血圧を下げてやろうというアイデアは昔からあったんですね。それが今カテーテルという方法を使ってお腹を開けなくてもですね、お腹の中の交感神経を焼き切るという方法で、それを達成しようという試みなわけです。
なるほど。ということは高圧剤が投与されてるんだけども、あんまり反応しないとか、
はい、
コンプライアンスが悪いという方だと思うんですけども、この実際の適応症例というのはどんなイメージなんでしょうか。
はい、これはですね、利尿薬を含む異なったクラスの3剤以上の高圧治療で、それでもなおコントロールが不良の高血圧患者さんが対象になるんですね。もちろんそのコントロール不良という判断する前にはですね、きちんと生活習慣が改善されているか、お薬服薬がされているか、そして正しい血圧の測り方で測定されているか、でさらにはですね、二次性高血圧が除外されているかどうか、二次性高血圧が他に治療法がありますので、そういったことを除外した上で利尿薬を含む3剤以上の高圧薬でコントロール不良の方が対象になります。
先生、二次性高血圧っていうのは何なんでしょうか。
はい、他に原因があってそれによって血圧が上がってしまっているというものを二次性高血圧というんですが、その中で一番多いのが原発性アルドステロン症といって、副腎から出るアルドステロンが過剰なために起こってくる高血圧なんですが、その場合はですね、そのような患者さんにおいては交感神経系がむしろ抑えられてるんですね。で、そういった患者さんにジンデナベーション治療で、交感神経のボリュームを減らしても全く効かないんですね。血圧が下がらないんですね。ですのでそういった患者さんをきっちり診断によって、除外しておくということが必要になってきます。
じゃあその見極めをまずやらない限りは、安易にやってはいけないということですね。
その通りです。
で先生、やっぱり実際、どのくらいの時間がかかって、水場いるか入院はどうなるかって、そういったご質問もあるんですけども、どのような手技が行われるんでしょうか。
はい、カテーテルをですね、大腿動脈から挿入してですね、腎動脈の内側にまで持っていってですね、そこから、2つの方法があるんですけど、高周波を当てる、あるいはもう一つがですね、超音波のエネルギーを当てるっていう方法があるんです。それによって血管のその腎動脈の外側を通る交感神経をですね、加熱して遮断するという方法を取ってるんですね。 で、まあ、高周波のエネルギー波の場合は、この螺旋型のカテーテルで、そこの内側からですね、高周波を当てることによって、まあ、全周性に、まあ、外側にある交感神経を焼くということをやっています。また、超音波の場合は、まあ、バルーンのカテーテルで、カテーテルをバルーンを膨らませて、そのバルーンの外側のところに当たった部分にですね、超音波エネルギー波を当てることによってですね、まあ、そこの周りの、まあ、全周性に、交感神経を焼き切るということがあります。で、熱は発生しますので、そのバルーンの中には冷水を当ててですね、血管が過剰に傷つかないように配慮されてるんですね。
なるほど。ということは、まあ、鼠径部からカテーテル侵入ということですので、はい、まあ、全身麻酔はしないということですね。
局所麻酔で行われますが、実はその、どうやらですね、その、実際にやるとですね、腰痛とか腹痛とか痛みを訴える方が多いので、鎮静剤とか鎮痛剤を併用する方が、まあ、ほとんどですね。
なるほど。それで、まあ、入院期間ですね、はい、どのくらいなんでしょうか。
まあ、実際の手技はもうその1時間程度で終わってしまうんですけれど、まあ、術後、まあ、その状態が変わりがないかどうかとかですね、まあ、血圧が極端に下がることがないかどうかというその血圧を、まあ、きちんと見ていくためにはですね、数日程度その手技の後ですね、入院が必要になるというケースが多いです。
それこそ血圧のモニタリングも含めてということです。
その通りです。
それで、まあ、この方法の、まあ、オリジナルの考え方というのは、まあ、古くからですね、腎動脈周囲の、神経を切るということなんですけども、この作用機序は分かっているんでしょうか。
はい。まあ、現代になってはもう作用機序の方が、まあ、考えられていて、まあ、神経ですから、腎臓から脳に行く、いわゆる嗅神性の神経と、それから脳から腎臓に行く遠心性の神経の両方ともこれ焼き切るんですね。で、脳から腎臓に行くその遠心性の神経を焼き切るとですね、腎臓から出るレニンの分泌が低下して、レニンアンジオテンシンアルドステロン系が抑制されるんですね。で、さらに脳から腎臓に行く交感神経は腎臓の尿細管で水ナトリウムの再吸収を司っていますので、まあ、それが解除されることによって尿中に水ナトリウムが排泄されていって血管ボリュームが下がっていきます。さらに、腎臓の中の交感神経が抑制されますので腎臓の中の血管が拡張して腎臓の血流が改善してくるんですね。まあ、そういった相乗効果で血圧が下がることに寄与しています。またですね、腎臓から脳に行く嗅神性の神経というのはですね、例えば血圧が高いような方や腎臓に障害がある方っていうのはこの嗅神性の神経が過剰に発信されているんですけれど、これによって脳の中の交感神経系が活性化して全身へこの交感神経の悪影響が及んでいるんです。まあ、それがこの腎臓の周囲の嗅神路の神経を焼き切ることによってそれが途絶えますので、実は腎臓のみならずですね、脳を介して全身の交感神経系の過剰な指令というのが抑えられますので、心臓や血管に対して良い効果が期待できるんですね。
なるほど。まあ、全身の血管のリラックスって言いますか、そのイメージですね。
はい。
それでご質問にありますけど、効果っていうのはどのようなものなんでしょうか。
まあ、診察室の血圧で、まあ、平均して約10ミリメーター Hg 低下するっていうことがもうすでに知られていますし、で実際、まあ、この血圧が10下がるということはですね、脳卒中や心筋梗塞のリスクを約 15% 抑えることにつながっていくんですね。で特に、24時間血圧を測定しますと、いわゆる早朝高血圧であるとか夜間の高血圧、これをしっかりと抑えるということが分かってきていますので、まあ、その結果ですね、まあ、薬を全く飲まなくできるっていう人もいらっしゃればですね、まあ、薬は飲まなければいけないんだけれど、その薬の量であるとか種類を減らせる人っていうのが多くいらっしゃいます。
まあ、そうすますと患者さんのコンプライアンスも上がってくるということ
ですね。その通りですね。
はい。それでやっぱり気になるところは副作用といいますか、合併症になるんですけども、はい、どのようなものがありますか。
はい。 やはりですね、カテーテルをですね、大腿動脈から入れますので、まあ、挿入部のトラブルっていうのが、まあ、よく経験することでございますね。まあ、先進部に皮下血腫であるとか、下性の動脈瘤ができるっていうことが、まあ、経験されています。まあ、この腎臓の動脈の周囲の神経を焼き切るとですね、どうやらその、やってる最中にですね、患者さん、一時的にですね、腹痛や腰痛を感じることがありますので、鎮静剤とか鎮痛剤が必要になってくるということが多いです。また、これごく稀なんですけれど、やはり腎動脈の中にカテーテルを入れますので、血管の壁が剥がれてですね、腎動脈解離ということが起きることが、まあ、ごく稀なんですけれど、報告されていますので、まあ、熟練した手技が求められるところです。
ある程度、まあ、経験豊かな施設で行うということが肝要ということですね。
そうですね。
はい。で、まあ、その効果あるいは作用も含めてですね、長期的なある程度の作用とか予後っていうのは分かってるんでしょうか。
はい。まあ、術後すぐから、まあ、数ヶ月以内に血圧は下がり始めてですね、まあ、数ヶ月経ったところでもう血圧がしっかりと下がったので安定してきて、その血圧の低下効果っていうのは、まあ、現時点で少なくともですね、2年続くということが分かっています。まあ、これはもう先々も続くのかもしれませんけれど、で、まあ、その効果によって高圧薬を減量するということはできると思いますし、まあ、その血圧が良好にコントロールできたということで、まあ、脳卒中や心筋梗塞といった、まあ、神経関係疾患のですね、発症リスクを低下させることにつながることが大いに期待されているんですね。
腎臓自体のやはり保護効果も報告されているんでしょうか。
はい、ありがとうございます。交感神経系を抑制することによって、もちろん血圧低下だけではなくてですね、まあ、交感神経系の影響っていうのは血糖管理であるとか腎臓の血流を悪くするとかそういったことにもつながりますので、まあ、この腎デナベーション治療は将来的には体糖の異常を改善するであるとか、あるいは腎血流を改善することによって慢性腎臓病の腎機能低下の進行にストップをかけるとかですね、そういったことにもつながっていくのではないかということが期待されています。
よく高血圧患者で、まあ、長期に血圧が高い場合腎硬化症とかございますね、
はい、
ああいうものもある程度対処できるようになるんでしょうか。
おそらくできると思いますね。まあ、腎血管が拡張して、まあ、腎臓の入サイド手前の動脈がですね、改善してくるとですね、まあ、腎臓の子宮体露過率も上がっていきますので、まあ、腎臓の中の硬化症、腎硬化症というものの抑制にもつながると考えられます。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のお客様は東京女子医科大学高血圧内分泌内科特任教授市原津博さん。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。